ローマ信徒への手紙第3章の9節から20節までです。ここのところでは初めて読む場合にはですね、とても驚かされるところだと思うんですね。ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあると言ってですね、次のように書いてあると。これは引用ですね、旧約聖書の詩編からの引用ですが、正しい者はいない、一人もいないと、この一言でもですね、これはちょっとこんなことは普通まず言われないですね。新聞でも雑誌でもテレビでもあるいろんな本でもですね、この世に正しい者はいない、一人もいない、でそういうようなことはですね、これはまず 見聞きしないはずです。ですからこの箇所はですね、私はずっと昔、もう40何年も昔に初めてですね、読んだ時にも、これはちょっとあまりにも極端なことを言ってるなと、こんなはずはないと、正しいものを一人もないことはないだろうというですね、そういう思いを持ったのを覚えているわけですね。現代でもですね、もしこの本をですね、一般の聖書を読んでない人に、正しいものはいないんだと、この世に一人もいないんだって、そう言ったら、どういうだろうかと。実際のところ、自分、我々が知っているのはですね、実際にその人と付き合って、その人の内面までよく分かる、これは相当少ないんですね、実際は。例えば、家族だったら毎日一緒に生活してるから、本当にその心の底に何を持ってるかっていうのは、本当に正しいことを考えてるだろうか、これは時々されてるか、あるいは相当されてるかって、これも家族ならかなりわかるけれども、学校とか会社で毎日行っててもですね、その本心を見せないこともありますね。だから本当に正しい人なんかそうでないのか、これはわからないと、クエスチョンマークだという場合も多いわけです。平気で嘘を言ったりですね、人の悪いことを平気でばらしたりすれば、これはもうあの人は良くないと、これはすぐに1回2回するのだったらすぐに分かりますけども、実際はですね、正しそうに見えても心の中で何考えているのか分からんと、あるいは表面的にはですね、そんなにきちんとしてないように見えても心の中はですね、純粋なところがあると、そういった場合もある。ですからこんなことはそもそも私たちは本来断言できないわけですね。我々が知っているのは非常にわずかの人しか知らないし、特にその中で毎日毎日私生活の部分まで含めてですね、接しているなんて言ったらもう家族とかもうほんわずかの人しか、だから世界に誰もいないなんていうこと、そもそもそれ自体言えないわけなんですね。そういうこともあって一層ですね、この正しいものとこんなに断言するって言ったらとても驚かされるわけです。これはですね、人間を基準にしてみるとですね、そういうふうに驚くわけですね。だって聖書っていうのは特定の人間を標準と考えてないわけです。ある人を基準として考えたら、これは非常に良くない人、嘘をつく人、嘘を本当についた人の悪口を、よく言う人、人の悪口を一切あの人から聞いたことはないとかですね、非常に差があるわけですが、もし神様という絶対的な愛の方標準に置いたらですね、一番大事なものと言われている愛とか真実とかいうこと、愛ということにしてもですね、愛が深いとか、これも簡単に言えないんですね。愛が深い、純粋だと、その愛、純粋な愛っていうのはどれほどの人に注がれているかというと、深くて純粋なほどですね、真実なほど、ある特定のわずかな人に注がざるを得ないわけです。例えば病気の人が身近におると、その人のことを本当に思えたら、日夜寝ても覚めても祈らずにおれないはずですね。例えば自分の家族が非常に苦しい病気になったと、もういつまで生きられるかわからん、非常に日夜苦しんでると、 まあ、そういうことになったら日夜それはその家族のことを忘れることはできないということは、その間仕事もあるわけですから、他の人に苦しんでる人は全部、まあ、意識からほとんど忘れとる。忘れないとその自分の特定の人のことをずっと思い続けられない、祈り続けられないわけです。ですから人間というのはですね、人間の愛どんなに深く広いといっても、これはごく対象は少ないわけですね。特に致命的な限界があるわけです。その点では神様の愛というのは無限にみんなに及ぶと、太陽のようにイエス様が言ったようにですね、降り注ぐ雨のように善人に悪人もみんなに及ぶというようなことであるわけで、それに比べると本当に人間の愛は偏っているわけですね。すべての人に言ったら太陽は確かにどの家にも同じように、注がれていると、ほとんど大体ですね。そんなふうに私たちの愛も、通りがかりの家もですね、次々どの家も、例えば電車に乗ってたくさんの満員の電車、その中にぎゅうぎゅう詰めになっても一人一人のことを覚えて、そういうことを言ったらきりがないんですね。もう、例えば次の電車が、次の電車って電車降りるまでしたとしてもですね、ほんのわずかです。そういうふうに友達が、親しい友達が一人寄ってもその人のことが本当に苦しい状態になったら、時間を割いてエネルギーを割いて、あるいは少々遠かったらそこまで行くだけでも場合によって1時間2時間多くで何時間、とてもそんなふうにですね、それを毎日そういうことをできないということになりますよね。まあ、そういうふうに神様の無限の愛に比べたら愛があるとか言っても本当にわずか、そういう意味で、ね、完全に愛があるとか正しいということも、これはですね、神様を標準にしたら確かに一人もいないということになるわけです。正しいっていうことはこれはキリがないですね。世の中を見たるところ不正があるわけだから、その不正をいちいちこれは間違ってると、イエス様がですね、相手が地位が高かろうが低かろうが関係なく、特に指導者層ですね、国や宗教的な、それにはっきりと、もうこれは偽善だと、間違っていると、あなた方はですね、この神殿を祈りの家としなければならないのに強盗の巣としているというような、極めてストレートな言い方ですね。言葉遣いというのはストレートであったらいけないとかですね、いちいち相手のことを考えて言わないといけないところも、大事な、ある意味で大事なことですが、イエス様は時にはですね、そういうふうに非常にストレートに言われたんですね。相手が腹を立てる、激怒するっていうのははっきり分かったわけです。それは僕の場合ストレートに言えないのは、相手を怒らせた自分が困る、対応できなくなると、そういうふうに自分をかばうことからですね、密かに自分をかばいたいからストレートに言わないと、そういうことが非常に多いわけです。イエス様は自分をかばうという必要は全くなかったものだから、かばうようことを全く思わなかったから、あのように、地位が高い指導者的階層に対しても徹底してはっきりと言われた、そういうのが正義、場合によって命すら奪われると、それを覚悟して正しいことは正しいと言い、かつ主張して行動すると、そういうようなことに比べたら、本当に人間の正しさなんてのはいっぱい不正の匂いがするんですね。今言ったように自分をかばうからなのにですね、相手のことをおもんばかってするだとか言った、そういうふうに本当のことを言わなかったら、これもこそまさに正義じゃないですよね。言うべきことを言えない、実はそう言うとどうなるかちょっと怖いと、だから言わないというのに、相手のことを思って周囲のことを思って言わなかったとか言ったりするわけですね。そういうふうに、この正義という点においてもですね、うっかり主張すると、これ本当に殺されると。今でもそういう国々はたくさんあるし、日本もつい65年前だったら、天皇はただの人間であるとか、戦争は間違っていると。それが犯罪だったんですね、そういうこと自体が。そんなことを公然と言ったら、直ちに逮捕されるという。逮捕されるだけでなくって、現代でもああいうふうに警察や検察が脅迫やら殴ったりですね、場合によってはするということが発覚しておりますが、戦前であれば本当にひどいことをされてもですね、何とも言えなかったわけです。ものすごく殴る蹴りをひどい目に合わせてもですね。ですからこの正義やいうことをですね、本当にとことん言うとなれば、これはもう本当に困難なことです。 人間の正義なんて本当にいっぱい染みだらけの正義でしかないんですね。そういうふうに神様を標準に考えたら、この十節のことは正しいものは一人もいないっていうことにならざるを得ないわけです。この点は数学者であり、かつ物理学者でも、天才的な物理学者でもあったパスカルですね、積分学の、ある意味ではですね、一番端緒をすでに見出しよったということでもありますが、そのパスカルの本の中にも、私もこれは生徒たちによく紹介しましたが、あの極限ですね、数学なんかを教えるとき、高校の数学の3年生のあたりで昔は習ってた極限のところがありますが、そういうところを教えるときにはですね、無限大にしたら有限なものは厳密にみんなこれは対すればゼロになるんですね。1億1兆とか言っても1億対100と言ったらそれはもう有限ですね。これは相手のあたりで出てきますが、これはですね、あえて無限大と1億1兆比べてもですね、無限大が分母にして1兆1億何本置こうともですね、無限大であればそれに対しては厳密にその比較されたらですね、これはゼロになるわけです。無限大に比べたらですね、1兆であれば100兆であれば。そういうことをパスカルがですね、無限に比べればいかなり有限も厳密にゼロとなると言ったことを書いてたのに、まあ、20代すぐにですね、22で卒業してすぐに教員になってそういったことも教える必要があったので、そのことを非常に興味深く思ったことがありますね。それで神を探し求めるも、これはですね、実際探し求めるはこれはいっぱいおったはずなのに、これもですね、本当の意味で探し持てる、そこも厳密に言うといないと。ですね。お料理に困った時だけ、苦しい時だけ求めると。本当の目に絶えずですね、神を求めていると。神の真実や清さや愛を求めて続ける人は本当にいないということです。人間は非常に気まぐれだと。そういうふうに、神様の完全ということを基準にすると、この善を行うもの、こういうふうになるというわけです。で、人間の本質はですね、このように、次、13から、喉は開いた墓、舌で欺き、唇にまむしの毒、口は呪いというのが随分ひどい方です。この言葉っていうのは実は心なんですね。心から出る。これイエスが言ったわけです。言葉は心から出る。心から溢れるものを言葉で言うと。ですから、このところもですね、喉、舌、唇、口とかあります。みんな、それ、言葉に出てくることが、非常にひどいことが人間っていうのは口に出すということですが、その元はといった心ですね。だからその人の心が欺き、またマムシの毒があり、苦味や呪いであり、という心の大きな闇をここでつけているわけです。人間っていうのは生まれながらの人間はですね、どんなに綺麗事を言っても、うちにはこういった欺きやマムシの毒みたいのがあると。それはまあ隠されてる、ふとした頃に出てきてですね、そうして新聞紙上によくあるような犯罪が起こったり、子供の時だけでもですね、子供の時からすでに小学生の時からクラスメイトをいじめて非常に苦しめたり、これはマムシの毒があるからですね。どうしてそんなことをするのかと、思いのひどいことを小学生でもこの場時々新聞で見聞きしますが、そんなの新聞にでも本当のまあ莫大な数の極めて一部ですね。そういうに子供らからそんなものはないんじゃなくて、要するに人間の中にはとてもこう悲しむべき現実がこういうふうにあるわけですね。ある種の毒があるということです。そして、足は血を流すのに早く、切っての殺すということですね、傷つける。で、これもですね、本当に良いことをするのに遅いと、愛ということに遅いんだけど、相手を傷つけるのには早いわけです。例えばいじめの一言、こういった相手がいわば心から血を流す、そんなことを簡単にやってしまうというわけですですね。足は血を流すのに早い、そんなことは関係ないと、ちょっと読んだときに思いがちなんですが、実はそうじゃないんですね。その心の傾向を言ってるわけです。ですね。足は血を流す。 現実の血を流す、これは少ないことですよね。なんか刃物を持って行って相手を突くとか、そんなことで血を流す、これはまあこんなことしょっちゅう誰でもあるわけじゃないんですけど、今言った目に見えない言えば血を流す、心の血を流す、血の涙を流させるような非常に辛いこと、苦しいことは大体言葉でもやるわけですね。まあ心がそういうことで現実の行動もするわけですけども、そういうふうに悪に関しては人間を早くやってしまう。本当に愛の行動に関してはですね、本当に苦しい人が近くにおっても聞かないで、苦しさのない単なるおしゃべりとか飲んだり食べたりするとかだったら、もうすぐに必要もなくっても行くわけです。そういう傾向を言ってるわけですね。それがひどくなると、こういうふうに血を流すというひどいことでも本当に簡単にですね、悪いことを言ったりなんかしてしまうと。でそういう人、この人間の迷く道には絶えず、その何かを良いものを壊していったり、悲しむべきことが起こってしまうんだというわけです。本当の愛は作り上げるという言葉がありますね。パウロの書簡にも。愛は作り上げると。ところが愛がないもんだから壊していくと。自分をも壊す。例えば誰かを憎めば自分を壊せるわけです。誰かが嫌いとか言ってすれば、まあ、自分のある部分が壊れる、相手も壊す働きを受けるわけです。そういうふうに憎しみとか、そういう悪い感情、怒りとかいうものは自分も壊し、相手も壊す。そういう意味でこの破壊がある。で、それは最終的にはですね、そういうことをしたら、どっか悲しみを両双方にもたらすわけですね。だから、心の中にそういう毒を持っていれば、破壊と悲しみが伴っていくと。で、本当に人間が歩む道はそういう破壊と悲しみをあちこちに、周りに作っていくんじゃなくて、本当は人間はですね、シャローム、平和への道、これは旧約聖書からの引用ですので、ここの元にある詩編はシャロームですね。平和への道があるのにそれを知らないんだというわけです。平和への道、これは、はっきり言ってキリストへの道ですね。本当にキリストへの道を知らない。で、確かにこれは当時のユダヤ人もキリストへの道、キリストがそこまで来たのにですね、キリストの家の道、本当の平和に至る道をあえて拒んだと。圧倒的多数の人が拒んでしまった。現代の日本もまさにこうですね。これはですね、こういう信仰的、霊的な世界とは別にですね、憲法9条っていうのは聖書的精神が目に見える形で、はっきりと表明された世界でもほとんど類のないような憲法ですね。ですね、一切本来、武力も持たない、兵力も持たないとか言ってですね、相手の国も、一切、交戦権、戦争する権利も放棄するとか、そこまで徹底して、本当の平和の道をそこで、歌い上げたわけですね、目標として。だけど、そういうことが非常に大事だっていうこと、その平和の道を知ろうとしないで、あれを変えよう変えようと。する勢力がですね、ずっと憲法ができてからすぐに回ったわけです。それで65年、今もだんだんと大きくなりつつある。まさにこの本当に人間っていうのはですね、どんなに犠牲があっても、そういう意味の社会的な平和の道も知らない。それだけでなくて、より根本的には、本当の内面的なですね、霊的な平和の道を知らないと。知ろうとしない。特に日本、それですね。繰り返し言っているように、中国やでは、まあそういうふうに、もう 10% にもなろうかと。で、それは巨大な人口ですから、1億3000万もなろうかという。韓国、お隣の韓国でも 30%、25%、30% の国民に神様を知ってる。一応キリストを受ける人がおると。台湾も相当数おる。ですね。日本だけ極端にですね、1% がどうこうとか。要するに平和の道を知ろうとしないんですね。聖書はいくらでも手に入るの。ですから本当の神様への恐れ、神様がですね、あらゆる不正や罪やそういうのをみんな見てですね、本当にそれが罰すべきならば必ずそれを罰する、警告をする。だから平気で不正をしてもいくらしても構わないと思うようになったりするという。本当に平和の道を知らないっていうのは現代のこれも非常に大きな 特に日本の状況になっているわけです。で、聖書というのはですね、社会的政治的な平和ということの直接には言ってなくて、例えばイエス・キリストがですね、あちこちでローマ帝国も戦争しちゃったけど、ローマ帝国も戦争をやめなさいと、こんなことはしつこも言ってないわけです。戦争をやめても心の中の戦争は止まらないんですね。現代の日本もそうです。平和憲法があって、戦争はよその国に仕掛けたりはしないで65年も来た。ところが心の中の戦争、相手を憎んだり恨んだり、小学生の時から、年寄ってですね、寝たきりになってもなおかつそういう人間もたくさんおるはずです。そういう心の中の戦争をやめる根底から、その心の中の戦いですね、やっつけようとする、そういうようなですね、そして内なるサタンとの戦いに負けて死ぬ人もたくさんおる。それは平和の道を知らないわけですね。これはですから、憎しみというのが本当の平和の道と反対のものですね。争いの道、死んでいく道ですね。憎しみは人を殺すことだってヨハネ第一の手紙でも言ってる通りです。ですから平和の道に一番反対なのがその憎しみの道だと。で、誰でも子供でもみんなこの憎しみの道は知ってるわけですね。何かひどいこと言われた、あの人憎たらしいと、あの人おらんになったらいいんだと、その憎む道はみんな教えられなくても知ってるわけですが、その憎しみを根源からですね、なんか消してしまう、とっても悪い人であっても憎しみでなくて、その人に祈りを持って、いわば返事とするというような愛の心、愛っていうのは好きということは全く違って、祈りですね、早く言えば相手の人が良くなるようにと、そういう祈りによる愛、平和の道は、これは生まれつき誰も知らないし、学校の勉強でも教えられない、わからない。たとえ憲法9条を守って通したとしても、この内面の平和の道は全く別のところからいただかないといけないわけですね。そういう意味でこのこと、彼らは平和の道を知らないということ、まさにそうで、だからこそ本当の平和の道を提示して、自らそれを生きてですね、しかも死んでなおかつ無数の全世界の人にその平和の道を、要は灯台のように全世界に照らしたと、これがキリストなんだと。それをこの21節次のところですね、21節以降でその本当の平和の道を、21節以降でずっと告げているということになるんですね。で、このことはですね、直接はどこから引用されたかっていうのを少し触れておきます。まずこれは詩編の53編なんです。詩編53編を見ますと、新共同訳の886ページです。詩編の53編1節から、この詩編53の1を見ますと、神を知らぬ者は心に神などないと、人々は腐敗している、言うべき行いをする悪を行う者は、いや善を行う者はいない、神は天から人の子を見渡し探したと、目覚めた人、神を求める人はいない、そしたら神が見たらですね、誰も神を背いていると、善を行う者は一人もいないと、こういう神が天から見て思われたことを言えば掲示されて、この詩ができたということです。そしてですね、ちょっと意外なことは、詩編の14編をちょっと見てくださいね。詩編の14編、844ページ。ここにもですね、全くって言ったほどよく似てるのがあるんですね。 後の方が一部違うだけです。神知らぬ者は心に神などないって。そして同じようです、二節も。主は天から人の心を 見渡して探した。目覚めた人、神を求める人はいるのかと、いないのかと。誰も神背き去って、みんな共に汚れて、善を行う者はいない、一人もいないと。これは14編とですね、53編はほとんど全くこの辺り同じなんです。どうしてこんな重なってるのにわざわざ2つも挙げたのかと。知らずに挙げたんじゃなくて、もちろん知った上で、あえて2つ同じようなものを挙げてるわけです。これはですね、人間の現実を非常に厳しく見せたら、まずその現実を知ることから出発しないといけないわけですね、何でも。人間は本当にいい人もいっぱいあるんだと。ここ本当にもう、完全な愛を行って全部行う正しい人もいっぱいあるんだと。そしたらこんな救い主なんも、何も神様もいらないですね。生まれつきそんな人いっぱいあるんだろう。そういうふうにいっぱいあるんだということは、本当のさっき言ったように神様のです。完全な愛とか誠意とか力を知らないから、あ、この人は完全なような人だなんて言ってしまう。愛一つにとってもですね、通りがかりの家へ出会う人、電車の中で無数の人、みんなに祈るような完全な愛だとしたら、そんな愛をできるはずがないわけですね。正義にしても命がけのことに直面するわけです。そういうふうに本当の神様の徹底した愛や正義を知らないからこそ、あ、これはもういっぱい完全な人、正しい人もおるというふうに思ってしまうんです。ですから神様と何でもですね、基準にして考えたらこういう状態だからこそ、人間は神様にすがり、神様からの力と清めを受けないといけないんだと。だからこそ救い主が必要なんだと、まあ、そういうふうになってくるわけです。現状認識っていうのは本当にですね、大事だという意味でわざわざ2回も書いてあるんですね。そして後半のところですね、17節、15、16、17のところです。18、これはイザヤ書59章の7、8、イザヤ書59章の7節8節で1158ページにあります。1158ページ、イザヤ書59章の7、8節です。ここを見たらですね、彼らの足は悪に走り、罪のないものの血を流そうと急ぐと。彼らの計画は災いの計画、破壊と崩壊がある。そしてここに、彼らは平和の道を知らないと。彼らは自分の道を曲げ、その道を歩む者は誰も平和を知らないと。これをそのままとってるんですね。ですからこのパウロが3章にですね、これから救いは一体何なのかっていう非常に大事なことを言う直前にですね、この詩編の14編と53編に2回も書かれてあること、さらにまたイザヤ書の終わりの方に近いこと、そのいわば3つのですね、聖書の箇所をここに持ち込んで、人間の現状っていうことをですね、こういう現状なんだとよく知りなさいと。これ旧約聖書がずっと言われてるんだと。しかもこう神様が見てこう言われてるんだと。そのぐらい人間の現状はひどいんだと。やっぱダメ押しをするようにですね、このことを本当にこういうことを強く指摘して、この現実に目を開かせて、そこから3章の21章のこの福音書の中心にですね、福音書新約聖書の、まあ、キリストの意味ですね、十字架の意味を書いている、その救いの根源を書いた一番大事な箇所へと移るわけです。そういう意味でこの準備になっているんですね。こういう現状を知って、そしてまた私たち自身も本当に自分の中には正しいものができないと、愛もできないんだということを非常に深く知らなければ、この聖書にいうところの救いや十字架って分からないんだと、まあ、そのことをまあ強調するために今日のところはパウロが言っているということなんですね。はい、以上です。